吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスターの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今週よろしくお願いします。はい、
今週もよろしくお願いします。
今週もよろしく。
もうなんか1週間ぶりの登場ですが、あやぽんよろしくね。
はい、先週お休みをいただきまして、はい、マリナルさん代打で出ていただきました、はい、さああっという間に明日からゴールデンウィークですね。
そうですね、なんかそんな気がしないですけどね、はい、
またね自粛の連休になりそうですが、う
ん、皆さん何するんですか。
何します。やっぱりおうち時間が増えるんで。
そうですよ ね、なんか全然出る予定入ってないですね、
うん、やっぱ自粛ですかね、とりあえず、
う
ん、
まあ、1日だけ登山しようかな
っていう
感じと思ってますけど、それ以外は全く用事が入ってないです、はい、去年って、うん、もう全くガラガラでしたよね。
あ、そうですね、僕はだから、まあ、友達の家の、うん、まあ、外でバーベキューしたっていうぐらいでしたけど、はい、
そのゴールデンウィークの途中どっかで一回こう関越道を乗りましたけど、うん、ものすごい空いてました、ね、
あそう、湘南でさえ空いてたんですそうそんなことがありました、ね、
もう去年のこの時期は本当になんか日本中がこう静まり返っているような、うん、そんな雰囲気でしたが、今年もそうですね、静かな日本列島になりそうですね。
今の雰囲気見てると、うん、去年ほどでは、去年よりか少し人は人で出るかもしれないっていうなんか雰囲気はありますよね、
うん、もう本当はね、あんまり出ないで自粛してくださいって言うんですけど、うん、もう自己責任になっちゃってるところがあるので、うん、なんかもう文句というか注意もね、なんかしてもいいものかと思っちゃいますよね、
うんうん、ね、なかなか難しいですが、私はおうち時間でネットフリックスで呪術廻戦、わかりますか、アニメの
呪術廻戦、ね、
うん、ハマっているので、
次の鬼滅と言われている、
はい、
先週はお休みしてそれを見ていらした、
ですね、それも見つつ見つつお休みをいただいていましたが、うんうん、ゴールデンウィークで進めたいなと思います、はい、この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ今日は国土交通省が発表する不動産価格指数についてです。直近3月31日に発表されたものを見ますと、住宅、商業用不動産ともに上昇しているという結果ですが、どう見ましょうか。
これ12月分ですよね。なので、もう朝の番組でいろいろ統計データとか今解説してますけど、
はい、
アメリカのデータって比較的早く出ますけど、うん、日本のデータって比較的ゆっくり出ます。うん、で、これ登記の移転とかも一個個チェックをしているってこともあるので、うんうんうん、かなり正確なデータが結構出てると言われていて、うん、さらに、これ住宅なんか特にそうなんですけど、住宅そのものの性能とかがこう、その時々でバラバラになってきて、そういうのも加味したヘドニック法っていうんですけど、それに基づいた、算出方法になっているので、まあ、かなり正確を期した数字じゃないかなというように、思いますね。で、2010年の、1年間の平均を100として今の数字がいくらかっていうことなんですけど、まあ、とにかくですね、区分所有マンション、うん、まあ、いわゆる分譲マンションですね、
はいはいはい、
もうものすごい右肩上がりで上がっていて、
すごいですね、これ、まあ、今、足元、160% に迫る、その、まあ、価格の上昇率ってこと
ですね、上昇ってことですね。ではそうですよね、
はいはいはいはい、すごいですね、これ、うん、
東京は150ぐらいですよね、
お
で北海道とか沖縄とかは 200% ですからね、2倍です。
すごいな。
まあ、あくまでもポイントですので、
はいはい、
まあ、 実数値がそのまま価格が2000万のが4000万になるっていう2倍じゃないですけど、うん、まあ、ざっくり見たらそういうような状況になっているということですね、うんう
ん、これやっぱりあれですかね、住宅ローンの低金利なんかも関係してますかね。
そうですね、住宅ローンだけじゃなくて、まあ、あのいわゆる金融緩和政策ということだと思います。2013年ぐらいから一気に上がっていきますので、
うん、まあ、建材価格と、まあ、賃金の上昇も入ってると思うし、まあ、僕はインフレじゃないかなと思ってるんですけど ね、 これはね、
建材価格だとか賃金、はい、労働賃金の上昇っていうのは、うん、特に2015、6、7あたりはオリンピックの特需とか、うんうんうん、あるいは東日本大震災の復興特需とかがあって、うんうん、ものすごくこう上昇したんですけれども、はいはい、それ以降比較的若干マシになってきたとはいえ、うん、今坂本さんがおっしゃったように、はいはい、かなりインフレの影響は高い、うん、あの大きいというのも思います、う
ん、いやでも僕の家もそのチラシが入るじゃないですか、で同じマンションで同じ間取りのものがこんな値段で売ってるんです、売れるんですか、でも高く出してるかもしれないですけど、でここの値段で売れたら売りたいよねみたいな感じでやっぱなってきてますよ、う
ん、まあ、コロナショックの時の数字をあのこの指数を見ていただいても分かると思うんですけど、もう瞬間的に落ちただけ、ちょっと一瞬落ちただけで、その以降は、まあ、ずっと上がっているということで、うん、まあ、線を結ぶと、その時だけ落ちて、そのまま角度はそのまま維持をしているというような状況に、なってきているということで、まあ、かなり堅調な雰囲気が見えます。一方ででもあのオフィスあたりはですね、とか、まあ、商業地あたりはかなりマイナスが続いているということで、まあ、ここで何度かお話をしている、まあ、この指数を見てもですね、二極化が進んでいるということがよくわかるなというように思いますね。あと、あの、坂本さんがさっき言った、はい、自分の家の周辺がとかっていう、ああいうやつでいくと、多分これからですね、長期的な目線で見れば、しばらくはまだ、不動産、あの、特にマンション価格は上がる予測です、うんうんうん。あと2、3年は少なくとも上がる可能性があるというふうに言われていて、2022とか3あたりまでは上がるんじゃないかなというような感じですが、一方で、需給のバランスが崩れた時の値下がる可能性は、値下がった時はかなり大きく下がる可能性があるんじゃないかなというように思いますね。特に、まあ、何度もここで指摘している湾岸エリアのマンションですね。うんうん、は、下がり始めると結構大きく下がる可能性が出るんじゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、実際のところそうですね、供給がまあね、この晴海フラッグがすごい量が一応出る、まあ、晴海フラッグって選手村なんですけど、またそろそろ販売を再開しようかなみたいな話になっていて、ただね、それ今のその周辺の価格からすると同じ価格が出ればすごい安いんですよ。だからまあすごく東京のまあ中心部じゃないところのマンション価格より全然安いから、実は人気化して違う人が入ってくるから値崩れ起きないじゃないかっていうのも若干あったりするので、まあ、僕はその値段に逆に売ってほしいなと思うんですけど、まあ、値上げしたらまた吉崎さん言ったみたいにその値下がりに逆につながるんじゃないかなと思ってたりしますけど、ね、
これ
ね、
あの不動産の価格ってやっぱ、こういう市況もあるんだけど、はい、やっぱ需給バランスっていうのがあるんで、うん、需要はやっぱり世帯数だとか、はい、まあ、まあ人口とかそういうのが需要のバロメーターですね、はい、で供給は販売個数だったりとか、はい、その不動産の場合はその特定エリアでにおける、うん、供給個数になってきます、うん、そうすると湾岸エリアって、うん、誰でも分かるというか、うん、まあ、要は埋め立てればどんどん新しい土地が供給されるんです、
はい、まあだいぶもう限界感は
来てるけど、例えば金がどうして価値がこう上がるか下がるかっていうのと同じで、そんなにバコバコ取れないからですよね。
だから昔はだから低層が多かったものがやっぱり緩和されて、うん、はい、まあ、ある程度その容積率が緩和して、まあ、その高いタワーマンションが建つようになったんですけど、やっぱり限界はあるかなっていうのと、うん、あとなんか再開発計画がポコポコ持ち上がって、ちょっと中国はちょっとボーナスをやめてしまったので、はいはいはい、その容積率のだからあんまり高いのは今後立ちにくいかなとは思うんですけど、まあ、それでもやっぱり供給個数が増える可能性っていうのは、うん、まあ、ありますからね。実際
供給個数が需要を上回るようなのがかなり続くとするならばですね、うん、若干ネガティブな雰囲気も感じるんだけど、うん、ただ東京とか都心全体で見ればですね、はい、まあ、さっき言ったワンゲリアとか除けば、うん、基本的にはですね、うん、しばらくかなり長期的に上がる可能性がもう否定できないなっていう気がしま す、 ね、 そうですね。
マンションってあれじゃないですか、1期とか2期とか3期とか分けて販売するじゃないですか、はいはいはいはい、で1期の後もう最近大体2期値上がりしてみたいな、まあ、デベロッパーによって若干違いますけど、やっぱりまあそれは需要を見てある程度売れてるから、まあ、2期もちょっと強気の悩んでもう売れるんじゃないみたいなところってやっぱありますよね。
まあ、そうですね、そうですね。
まあ、あとはその広告費の調整とかが、まあ、効くから、 というのもあるかもしれないですけど、うん、
このマンションアパートの価格なんですが、三大都市圏以外の地域を見てみますとマイナスになっていますかね。
まあ、じゃあそうでもないですかね、うん、
それはですね、そこ北海道とか沖縄が結構引っ張っているから
ですか、うん、ただ区分所有マンションと、商業用のマンション、つまり投資用のマンションでは若干状況は変わってはきていますけれども、うんうんうん、少なくとも区分所有のマンション、つまり分譲マンションにおいては、先ほど言った北海道、まあ、北海道ともっと言うと札幌ですね、もっと言うと、うん、あるいは沖縄の中南部のあたりとか、うん、まあでも日本ほとんど区分マンションだけだったら上がってますね、全体的に
全体を見ても上がっている、
はい、そうですね、
ですね、
はい、あと一棟マンションですね、つまり投資用の一棟の、坂本さんみたいな大金持ちが買いそうな、ああいう投資用のマンションですけど、
もう区分派ですよ、
これもですね、もう140とかですからね、2010年をで、この、2020年の、こちら側はクォーター単位でしか出ないんですよ、季節ごとにしか出ないんですけども、一瞬だけ下がりましたけど、それ以外は2020年全部プラスですからね、区分所有じゃないですよ、一棟の、
まあ、建てて15年ぐらいするとやっぱり修繕とかいろいろあるから建物の価値も落ちてくるじゃないですか、うん、多分ほぼ変わってないか値上がりしてんじゃないかなっていう感じですよね、
実際多分ね15年、そうですね、うん、そうですね、もうちょっと長期的に見ればちょっとそれは違うんだけど、
まあ、15年っていうとね、結構手入れなきゃいけない時期だから、はい、なんか買う方、これ結構コストかかるなと思って見るから、うん、で安いのが今までのパターンだったんですけど、
多くの方が気づいてなかったんですけど、うん、何度か僕はいろんな僕書いたりしましたけど、2017、8ぐらいに若干横ばい期があったんですよね、はいはいはい、その時に買った人が再び今売りタイミングとかになってきててですね、2020年、21年とかもう本当に一棟のマンションって、うん、いいもの全然売り物ないって感じですよ、すぐ売れるって感じみたいですね。
それかもうなんか出ない、市場に出ないのは次の人が買いますみたいな、まあ、やっぱそういう低金利もあったし、まあ、最近はね、まあ、そのコロナ融資でそのまあ潤沢なその資本になって、うん、資本じゃないな、潤沢な手元資金になった経営者とかが結構買うとかいう話もありますからね。
やっぱもう株とかと同じで、投資用の不動産価格はもう今のところ、まあ、株はね、一時期ちょっと4月入ったらね、あれでしたけど、はい、基本的には不動産もかなりインフレ雰囲気が出てるっていうところだと思いますね。
株はあれですね、うん、感染者にこう増えるに伴って、やっぱり日経平均下がったりなんて見られますけど、
うん、どうなんだろうね、株は結構そうなのか、うん、僕は業績だって話をずっと一貫してますけど、ね、
そう一貫的してるね、
はい、
それ
あんまり業績の話する人いないんだけど、やっぱり日本は厳しいと思ってますよ、うん、だからそれが分かるのが、ちょうど来週ぐらいかなに全部出揃いますので、そこでまたね、見てみたいなと思います、
はい、以上攻めと守りの資産形成でした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さて今日はどんなお話をしていきましょうか。
はい、今日はですね、まあ、僕も、まあ、自分で、まあ、不動産を 運用はしてるんですけど、まあ、プロではないので、いろいろ吉崎さんに伺って、この勉強すごく、この、ね、番組の勉強になってるんですけど、はい、今日はこのよく言われる話で、不動産のですね、流動性についてですね、お伺いしたいなと思ってるんですけど、不動産って、まあ、安いものというか、まあ、区分所有含めた、まあ、ワンルームマンションみたいなものが流動性があります。で、まあ、実際そのどんどん値段が高くなってきて、まあ、1個で数百億するようなビルの方が流動性がないと言われているんですけど、この辺って、まあ、実際そうなのかなというところも伺ってみたいなと思うんですけど。い
やでもこれなかなか確かに流動性って何をもって流動性かっていうことなんだけど、
はい、
例えば1万円から投資ができますとか、うんうん、あるいは区分所有マンションで1000万とか2000万ぐらいですっていうのは、はい、うんうん、当然買われる方多いので、はい、裾野は広いっていう意味では流動性は高いと思いますね、
うんうんうん、
ただ一方で、さっきちょっと喋ったああいう一棟の投資用のマンションとかは、うん、もう買い手がサクッとつきますんで、
うんうん、
いい物件だったら、そういう意味では何ていうかな、足が速いっていうか、っていうことで関して言うと、はい、ま
あ、
それはそれで流動性が高いとも言えるかもしれないですよね。で、まあ、一方で投機をしてとかお金を振り込んでとか、うん、ローンの審査を受けてとか何だかんだとかって考えると、自分が購入の意思表示をしてから、うん、実際所有権が手元に来るまでの期間の長さでいくと、それは株式投資とか、うん、クラウドファンディングとかああいうような小口投資に比べたら当然時間がかかるので、
うん、
まあ、そういう意味では流動性は弱いっていうのは言えるかもしれないんですよね。まあ、だからこう裾野の話っていうのと、まあ、スピード感の話、スピードの中には意思決定のスピード感と所有権の移転の意思スピード感と、なんか2つあるような気がしますよね。
あ、そこということは確かに、そうですね、でかいビルとかだったらやっぱり それなりの人しか買えないから、基本企業が買うので、はい、まあ、多分稟議を通したりとか、うん、そういうのに時間がかかったりとか、はい、あとは銀行に、まあ、すぐに枠があるって人はいいですけど、もう一回その銀行に、稟議するし、その銀行も貸す方もやっぱでかいから、ある程度の額貸すからやっぱちゃんと調べたりするし、うん、多分鑑定士を、まあ、間違いなくかませるんで、はい、やっぱ時間かかるんですよね、鑑定士かませると。なので多分そういうのをすると時間かかるのかなと思うんですけど、まあ、あとはその一棟も、まあ、やってる人いるんですけど、もうかなりもう在庫というか流動性がありすぎるというか、まあ、なんていうのか、その需要がありすぎるから、取り合いになっちゃうらしいんですね。
うんうんうん、
なので、まあ、本当は一棟はやっぱある程度高いから1億とか普通にするので、銀行とまあ協議して、でこれ融資出ますかって仮審査 OK になって、じゃ あの買いますって言って札を入れるんですけど、いきなり現金の人に持っていかれましたみたいなのがやっぱりあるみたいなんですよね。現金は最強ですから、もう融資出る前にそう入れるっていうところ、
ね。まあ、なんかでも、そういえば坂本さんも怒ってましたよね。一回俺が札入れたの、俺がこう買うって言ったのに、担当者が他のやつに売りを
売
り
を
取ったと
か、っていうので、なんか怒り狂ったメッセンジャーが来まくった時がありました。は
い、
こんなことあるんですか？
あるっすか？
って言
い
ましたけど、
はい、
ま
あ、
そういうことはあるわけですよ。
現金で買うって言ったのにみたいな話で、そうそうそう。だからまあそんなのがね、
あったりして。それぐらい取り合いでもあるってことなんです
ね。いい物件
は取り合いなん
だ。そういう意味では流動性って言っていいのか分かんないけど、
うんうんうん、
まあ、パッと手がつく、うん、手が上がるってことですよね。
そうそう、逆に良くない物件はずっと売り残ってるからね。だからやっぱり
安くてもね。
そうそうなんですよ。だからそこはまあ立地なのもあるけど、でもやっぱりこの収益物件はその入居率だと思うので、うん、まあ、そこをだからちゃんと手入れするというか、うん、まあ、例えば僕がいつも見てるブログの人とかは、一棟の売れてないのを買いますと。そうすると臨地を買って、そこは、空いてない、空室率が高い理由は、駐車場がないからだから、臨地買って、もうそれを全部もう整地して駐車場作って、はい、で埋めましたみたいな話を書いてあって、
売り出すと、
そう、まあ、それしばらく多分持ってて、うん、また売ったりもすると思うんですけど、でもそれやりすぎるとやっぱ宅建の免許取ってくださいとか言われるらしいんですよね。だからなかなかそういうのも、不動産経営って大変だなと思いながら見ていて、
なんか例えば新築マンションなんかで見てると、うん、時々よく瞬間蒸発って言葉を使う人がいるので、もう売り出したら一瞬で売れるみたいな、うん、
はいはい、
でそういう時って、まあ、なんていうかな、ものすごく万歳みたいな雰囲気なんだけど、うん、 プロモーション費もかかってないっていう感じで、はいはいはいはい、一方で、でも担当者は若干怒られたりするらしいね、見つけの安すぎたんじゃねえのみたいな感じですよね。
そうなりますよね。それさ、でもみんなで話して決めたんだからさ、でもそうサラリーマンにいつも言いたいですよ、これ、結局みんなで話して、社としての決定なんだから、もう文句言ってもしょうがないじゃないかと、僕は思いますよね。
怒ってますね、坂本さ
ん。よくあるんですよ、そういうことがね。
大嫌いですから、坂本さん。
そうそうそう。
で、あと、さらに、こんなやつもあって、あのこの面、この方面はあの、うん、この向きのやつばっかり売れて、これ全然売れてません、
ね、ありますね、
でこれ、値付けの時で、最初から分かってて、うんうん、価格差をすごいつけてるんですけど、はいはいはい、それでもやっぱり、こっちばっかり売れるとか、
うん、南向きが売れるとか、
海が見えるとか、東京タワーが見えるとか、
前立ちがないとかね、
いろいろ、ものすごいそれだけで違ったりとかするので、いろいろ売れ方難しいね、
難しいですね、
ね、
なので、そういう、なんだろうな、流動性に対して不安がある人は、もう本当に小口化をして、リートとか、そういう形にするとか、消去不足のように小口で持っていて、ずっと持ってようかなというのを、実際選択するというのもありなのかなというところですかね。
なるほど、納得、不動産商品ガイドでした。ここで、リムズキャピタルからお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ、リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者、金融庁長官、国土交通大臣、第6号。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は、株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ライブラン株式会社、高田智之さんの登場です。ここからのナビゲーターは、フィスコアナリスト、馬淵麻里子さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高田さんはですね、ライブ実況を聞きながら運動するサービス、ライブランを展開されています。なんとメンターには、元プロ野球選手の長嶋一茂さんや、元フェンシングのオリンピック選手、太田雄貴さんがいらっしゃいます。創業は、創業はどんなきっかけだったんでしょうか。
そうですね、はい、多くの人たちは、長生きする人もすごく多い中、健康寿命っていうものをあまり気にしないで、最後の10年20年がいまいちクオリティオブライフが低い人がとても増えてきてるんですね。うちの知事もそうでした、なので、どうやったらいいのかってみんな知ってるんですよ。やっぱり長生きする、健康寿命を長くするためには、やっぱり定期的に運動を続けることは大事だって分かってる。でも、そのモチベーションを続けるのがとても難しい、それが分かったので、どうやったらそのモチベーションを続けられるかなと考えて出したサービスがこのライブランです。
なるほど。高田さんはあれですよね、バイリンガルでもいらっしゃる。
そうですね、僕日本語が下手な理由っていうのが、9歳の時にアメリカの方に行ってしまって、なので僕の漢字読むレベルがね、小学3年生止まりってことで、
すごい発音がね、素晴らしい
英語の
発音が、実はこれ今日英語でやった方が楽なんですけ
ど、じゃあ僕から英語で。
で、坂本さんいかがでしょう、はい、こちら
は。そうですね、コロナ禍で運動不足と感じている人ってかなり多いかなとは思うんですけど、このライブランというですね、サービスっていうのはどういう主なことをやられるサービスなんでしょうか、教えてください。
はい、実はコロナのこの字が出る前、3年ぐらい前から始めたサービスなんですけれど、やっぱりモチベーションを保つには、その運動するときにゲーム感覚があった方が続くっていうことに気がつき、あとはコミュニティ感ですね。なかなか一人だと続けにくい、そこには仲間がいることが大事、 そしてその運動するハードルが低い、うんうん、要するに電車に乗ってジムに行くんじゃなくてもう家からスタートできる、うん、この3つのものをブレンドしたのがライブランですね。もう本当例えば5時半の一番最初のセッションなんですけど、うん、5時半の10分前からもうイヤホンをつけて皆さんアプリの方から生配信、ここにはライブラントレーナーがもう生で、うん、あウェルカムとか言ってきてくれるので、
あそういう実況をしてくれるんですね。
そうなんですね。
家でやるんですか。
家のドアがスタートラインでして、で20分のランセッション、30分のランセッション、40分のランセッション、
あとはランセッションは外
で、そうですね、はい、あとはウォーキングセッションも外でやる、あとは室内だと筋トレとかヨガとかブラインドヨガっていって目をつぶってやるヨガとか、ね、そういうのやってるんですけど、まあ、ランの場合だったら例えばセッションの始まる前から聞き始め、あでは5秒前5、4、3、2、1スタート、スタートライブランって言って、うん、沖縄から北海道からもうあらゆる人たちが日本中の人たちが一斉にスタートするんですね。
いや音で聞きながら、
心で聞きながら、
へでスマホか何かを持って、
そうですね、今日は100回目の参加がで言われて大阪のララさんですねみたいな、そういうふうに紹介して、
ね、ライブ感があるわけで双方向になって
る、ね、どこでそれライブやってるんですか。
それはトレーナーの自宅から皆さんできるってことですね、はい、
すごいつながってる感もありますし、
そう
です、すごいですね。
そうですね、今日は、5位を走っているのがトミーさん、トミーさんの50メートル前を走っているのは、ココさんですねとか言って、ココさん、
本当に分かる、
そうですね、ほうほう、ココさん、もう少しペースアップすると、今日30分の自己ベストを更新できますよというふうに。
アプリで全部分かる
トレーナーが、トレーナーしか見えない画面を見ながら、リアルタイムでその順位を見ながら、皆さんの距離を見ているので、
それを GPS で見ながら、
それはもう他のランニングアプリと同じように、
はいはいはいはい、
それはアプリの持っている機能なので、
あ
すごい、
僕も使ってます、いつもここじゃそういうランニングアプリとか使ってますけど、はいはい、普通に自分としか対話できませんから、
黙
々と自分を見てるだけですからね。
そうね、マラソン大会に年に 2,3 回出る方たちはそのランニングアプリだけで十分モチベーションを保てるんですけど、はい、我々はそのランニング人口っていうのは日本の 10% と言われてるんですけど、うんうん、残りの 90% 定期的に運動しない、メタボの人たちにも定期的に運動してもらいたいって思いで、ライブランっていうゲーム感覚、コミュニティ感を出した、そういうサービスしました。
ちょっと面白いですね。
継続率ってどのぐらいなんですかね。
そうですね、僕たちは6ヶ月のデータをいつも見てるんですけど、 90% 以上のライブランメンバーたちが定期的にライブランで運動してる。これはね、フィットネスクラブと比べると全然違う
数字なんですね。
安そうですね、まあ、そのマネタイズの話とかも後半に、はいはい、お伺いしたいなと思うんですけど、ね、
ちょっと盛り上がってきたところなんですが、ラジオタイムここまでとなります。来週のベンチャー企業はメディキュアインターナショナル株式会社代表取締役社長田中武夫さんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。吉崎さん、ね、ランニングもされますし、
はい、マラソン大会も結構出ますし、うん、だいたいちょっと前まで月1でハーフマラソンに少なくとも出てましたからね。
おー、すごいですよ。
マラソンとか開催されてない時は別ですけど、ホノルルマラソンも結構何度も走ってますからね。
やっぱモチベーション保つのって大変。
そう、そんな、そこ僕ちょっと言いたいことがあるんで後で喋りましょう。
ではこの後 YouTube 延長配信で伺っていきたいと思います。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。We'll be right back.